はい、お願いいたします。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。お祈りします。天の様、あなたが私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を通して学びたいと思いますが、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮座を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。この黙示録の最後の方はですね、再臨と、そして再臨の後どうなるかということに関して書いてあるんですね。それで復習になると思いますけれども、前に言ったようにですね、これを話すと1回じゃ理解できないとですね。だから3回4回やれって言うんですが、3回4回やると、何度も言いますようにみんな寝ちゃうんですよね。ですからですね、復習を兼ねてまずいきたいと思うんですけど、今がこの時点だとしますと、これからしばらく経ってですね、中東和平が締結されます。で、これは観覧時代のスタートです。これを締結するのは反キリストですね。平和が来たって言いますが、とんでもないことが起こります。で、この観覧時代は7年間で、とんでもないというのは、2回の大きな戦争と災害があってですね、小さな戦争はもっといっぱいありますね。2分の1が死ぬと書いてあるわけですね。で、70億だとすると35億は死ぬと。それとクリスチャンにとっては激しい迫害の時代になります。ですから、皆さん用意しておいてください。迫害の時代が来るということですね。そしてこの 3.5 年目、ここで2つに分かれます。後ろの方は大観覧と言いますね。で、ここにいたら大変です、ね、まず 全員殉教ですね。殉教政界が他人事ではなくなると。自分の問題になっちゃうというね、こういうことになりますね。で、ここで景況が起こります。クジさんが天に携わげられるわけですね。そしてイエス様が天に携わげられたクジさんを迎えに降りてくる。で、これを空中再臨と言いますね。で、この時に、復活が起こるわけですね。で、復活、これは何かというと、ここまで死んだクリスチャンですね。ですから観覧時代の中間まで、昇天したクリスチャンですね。だから天国にいる人すべてがこの時復活します、ね、で、復活っていう意味に関しては皆さんお分かりになると思うんですが、私たちの体は血肉の体ですね。それが御霊による体に変わるということですね。で、血肉の体は年取り死ぬのですね、朽ちる、ね、御霊の体はですね、年取らず知らない死なないと。それと天に昇ったり、通り抜けたりしますよね。壁を通り抜けられるとね、そのことはこの間こう学んだというふうに思います。ですから、この時に、天に行ったら霊なんですね。体を失いなりますから、霊の存在のクリスチャンに御霊の体が与えられる。これは起こるわけですね。今日はこの後なので、ここはあんまし詳しく。そしてですね、かなり少数だと思いますが、敬虚する敬虚するということですね。で、敬虚する時にも変化が起こります、ね、いいですか。もし今ここで敬虚が起こったら、俺がパッと手に行くわけですね。そうしますと、血肉の体なので、ね、我々は天井にぶつかるわけですよね。そうするとですね、大怪我するんですね、みんなね。それで血肉の体はね、天に登れないんで、ね、落っこってくるんですね。ですから、もし我々のそのままの体で敬虚したら、ガーンってぶつかってですね、下にバーンって落っこってくると。だから、よく敬虚するときに家の中にいる人はどうするんだっていう人の質問はね、実はポイントついてるんです。これはいい質問ですね。で、その時に敬虚するときに変えられるって書いてあるので、それは何かというと、稽古する直前に、稽古する方々の体が血肉の体から御霊の体に変えられるのです。そうしますとね、こう通り抜けるでしょ。だから通り抜ける、天に昇るから天に昇る。 ですから、ケーキをした人たちは、この時、御霊の体が与えられて、こう天に昇っていくと。こういうことになります。ですから、この時、天国はですね、御霊の体による、クリスチャンたちの国となるわけですね。それ以前は、いいですか、霊です。はい、霊ですね。はい、そしてですね、問題は残っちゃった方ですよね。ですから、あまり残らないように皆さんですね、残ったら殉教しかないので、ね、それで残ったクリスチャンで、ちゃんとしたクリスチャンは殉教しますね。そしてこのクリスチャンはですね、イエス・キリストの地上再臨の時、この時によみがえります。御霊の体が与えられるんですね。ですから、イエス・キリストの地上再臨の時に、全てのクリスチャンは、ここまで生きていた全てのクリスチャンは御霊の体が与えられるということになりますですね。そしてですね、ここから千年王国が始まるわけですね。千年のキリストによる平和な時代で、キリストは地上再臨で地上に降りてこられますから、そのまま千年王国で統治するという形になります。これですね。そして、すべての生徒も一緒にいるって書いてあるんですね。ですから、我々もいるんです。ですから、ハルマゲドンの戦いのクライマックスには我々は全員いるんですね。いなかったら下の方行ったと思ってますあれいないぞあの人みたいなですね、どうしたんだみたいな、ね、で、ここは御霊の体に変わったクリスチャンですから、年取らない、死なないで、ずっとここにいることになりますね。そして、千年王国はね、ここです。ここ、ね、千年王国ができる場所はここです。ですから、もう何も変わってないと。ね、千年王国で富士山はあるでしょうし、ね、それから、江ノ島はあるでしょうしね、ヨーロッパアルプスもあるでしょうし、ここです。ここが千年王国ですね。そこに御霊の体に変わったクリスチャンがこう生きると。ただ、我々の生き方はだいぶ違ってくるんですね。それは何かというと、御霊の体に変わってますから、まず死なない、年取らないですね。それから、容姿は変わるわけですよね。例えば、小須田牧師とか言うと、いや、キワラですとか言うかもしれません。いや、変わっちゃうんですね。ただね、よく変わるか悪く変わるかは書いてないので、多分よく変わるんだろうというふうに期待しますけどね。でも、イエス・キリストがすごい美男子になったとは言ってないんですよね、はっきり。そしてですね、でその時はもうだいぶ違うわけですね。壁取り抜けられるわけでしょ。それから瞬間移動もできるわけですよね。その弟子たちとイエス様がお話をして、弟子たちがイエス様だと分かった瞬間にイエス様は消えてるわけですよね。消えたっていうのはなくなったんじゃなくて、他のところに瞬間移動したっていうことでしょですね。それから空にも登れるし、降りられるし。だから、SF 映画で書いてあることは、夢物語じゃないんですね、あれね。実際我々はそれができるようになっちゃうということになりますね。ですから、今生きてるのとだいぶ千年王国でやることが違いますよね。鬼ごっこだってねだから その辺ぐるぐるぐるぐる回ってるわけでしょ、皇帝かなんかね。だって瞬間移動できるんだから、エベレストの考えに隠れるとかですねそれはできることに なるわけですよね。ですから、実はだいぶ違うんですね。要するに、ただし千年王国はここなので、ね、そして千年王国の特徴は、サタンが縛られるということですね。サタンがいない、ね、閉じ込められる、はい、で最後の時にサタンが解き放たれて、諸方の王国を、諸国の民を惑わすと、ね、こういうことですね。しかし最後に、裁きが下って、そして最後の審判になるわけですね。で、サタンは火の池、地獄に行くと。で、最後の審判が起こる。こういうことが起こります。そしてですね、千年王国の時に、ちょっと不思議な記述がこう出てくるんですね。ちょっと解せない、矛盾する記述が出てくるんですが、イザヤ書かなんかでですね、千年王国と考えられているところにはこう書いてあるんですね。100歳で死ぬ者は若かったとされ。だから200とか300とか500。 になるわけですよね。そうするとあれってことになるわけですね。というのは御霊の体は死なないわけじゃないですか、ね、これ長生きするったって死ぬんじゃないですか。この死ぬ連中は誰だ何だっていうことになるわけですね。そうするとある航海者はこう書いてあったんですね、200歳300歳生きるっていうのはこれは永遠に生きるっていうことの表現なんだっていうんだけど、そういう表現はないですよね。例えば私国語やってますけど、ね、そんなこと書いたらバスだと思いますよね。だって長生きは長生きなんだから、ね、永遠に生きるとは言ってないでしょ。それから血の身子が、で死ぬ人がいないって書いてあるんですよね。だから血の身子で死ぬ人がいなくなるんですが、御霊の体は、ね、血痕がない、ね、血痕がないっていうのは天国行ったら血痕がないじゃなくて、もちろん天国は霊の世界ですが血痕はありませんが、復活した時って書いてある。だつまりこれは御霊の体になった時結婚がないって書いてあるんですね。そうしますと結婚がないわけだから子供はいない、あの血の身が一体どこから出てきたんだということになるわけですよ、ね、血の身がいないのに血の身は死なないのって当たり前じゃないですか、ね、そうするとねちょっと矛盾があるんですね。千年王国の時、ね、血の身がで死ぬ人がいなくてみんな長生きになる、でも一方ではね御霊の体によるクリスチャンは死なないからずっと生きてると、ね、これはどうなるんだということになるんですが、重大な見落としをですね私知ってたんですね。お分かりになっている方はいらっしゃると思いますが、ゼカリア書の14章を開いてください。旧約聖書の後ろから2番目マタイの福音書の前の前です。でこのゼカリア書の14章というのは重要なところで、最後のハルマゲドンの戦いの決着が出てるんですね。反キリストに率いられた軍がですねエルサレムを攻めて、あわやエルサレムを占領しようとするときにオリーブ山の上に、キリストが立つのですね。でその時すべての生徒も一緒にいるっていうか我々いるんです皆さんですね。俺絶対いるんですね。でこれは皆さん戦い面白いですよね。戦いっていうとね死ぬと嫌だなと思うんですが死なないんです死なないんです。弾が貫通しようがですね何やられるが大変なんだこっちは御霊の体だからですね。ですからねこれで圧倒的な勝利になるわけですよね。で問題はですね16節です。これですね、エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、これはですね反キリストの民です。反キリストの軍および反キリストに味方している国々も含みますね、まあ、軍は送っていて、その後ろに反キリストに賛成している反キリストの民たちがいるわけです。たくさんね、すべての民のうち生き残った者はみなってってことなんですね。あれって反キリストの軍って生き残るんだね。みんなここで思うわけですよ。全滅したと、反キリストの軍はいなくなったと。でもはっきり生き残ってるものはいる。それで次を見ますとこう書いたんですね。毎年だってあれってあれ継続的に生き残ってるぞこれって。で聖書から言いますとね、何が起こってるのかっていうと、実はね反キリストの軍の多数は生き残るんです、ね、そしてですねこういるんですずっと最後まで。そして反キリストの軍の人たちは血肉の体ですから、ね、死ぬんです。でも祝福の時代だから100歳で死ぬ者は若かったとされるから、もう200も300も生きるんです。でも死ぬんです。そして血肉の体だから血痕があるんです、ね、そして血の身をできるんです。ただし祝福の時代だから血の身をで死ぬ者はいなくなるんです。つまりこの千年王国はここなんですが、ここに同時に存在するのですね、御霊による体に変わった私たちとクリスチャンと、それから血肉の体のままの、人たち、反キリストについた人たち、これ両方存在すると、こういうことになります。そして千年王国はここなんですね。天国は天ですね。ですから、どっか上の方にあるんですね。天ね。でこれはずっと最後ここまで続きます。最後の審判までね。ここまで続きます。そして、ハデス。ハデスは皆さんに説明しましたけれども、地獄に入る前に待機する場所ですね。刑務所と留置所で説明しましたね。なんか悪いことをして捕まると留置所に行く。
でも留置場はですね、裁判を受けて刑が確定して入るところじゃなくて、裁判を受けるまでにいるところです。で、刑務所と同じ実質を持ってますが、刑務所ではないんです、ね。ですから地獄と同じ実質を持ってますが、地獄ではないと。これ判決が決まって地獄に入るまでいるところです、ね。それで地獄は少なくともここにはあるんです。再臨の時ね。というのは反キリストと偽キリストが火の池に投げ込まれたって書いてあるからです。そしてですね、こう裁きの時にハデスは地獄に投げ込まれたって書いてありますから、これは一つになるわけですね。ですから、この千年王国においてはハデスも地獄もこう、まあ、おそらく地の底でしょうね、こうあるんです、ね、ここではない。天国もあります。しかし千年王国はここです。ここですね。そしてここで両方存在すると、こういうことになります。そして諸国の民が惑わされたっていうのはですね、こっちの御霊の体になったクリスチャンじゃないんですね。もうこれは裁き終わってるわけだからね。こっちです。で、サタンにホイホイついていっちゃうと、こういうことになりますね。そしてですね、千年王国でこのことが起こります。サタン、反キリストについていった民たちも当然あのキリストを目の前に見てますし、伝道もされますから、これはですね、救われる人たちは、救われて死んだ人たちは天国に行きます、ね。それから、信じなかった人たちはとりあえずハデスに行きます。ハデス、ハデスね、ここに行く。だからハデスと天国は続くのです、ね。これが起こります。そしてですね、千年王国が終わると最後の審判があるんですね。でこれは、全てのノンクリスチャンがここで裁かれます。ですから全てのノンクリスチャンですね。そして、何が裁かれるのかというと、行いが裁かれますから、これは全て、地獄行きということになりますね、まあ、だからそのために宣教しないといけない。それとともにですね、クリスチャンはどこで裁かれるかっていうと、ここです。再臨の直後と思われます。このところですね。これ近いのですね。これは気をつけておいてください。で、クリスチャンの裁かれるポイントっていうのはね、こう言いました。罪ではないのです。でもね、握って、ね、神様の前に罪を話さないと、それは裁かれるので気をつけておいてください。悔い改めた罪は裁かれません。働きです。神の働き、だ神の働きをやったかどうか、だ皆さんね、働きなのです、ですね、気をつけておいてくださいね。うちの子供ではですね、ちょっと最近ちょっとヨハネ君がね、いろいろ奉仕したりなんかし始めたんですね。ですからね、損害を受けて火の中をくぐるようにして助かるっていうことからちょっと助かり始めてまいりますね。でもですね、うちのベニ君とフーちゃんは礼拝だけ、まあフーちゃん時々ドラムやってますけどね、こうドラムやってる程度じゃね、ダメですよね。そうなりますとね、損害を受けますが、火の中をくぐるようにして助かるっても確実ですよ、今の段階だと。もうはっきり分かるわけですね。それは働きだからです。働きね。ですから皆さんね、働き、頭置いといてください皆さん。働き、大体主の十字架はね、いろいろ奉仕させられて、疲れるから枝だなんて言う人がいますが、こっちが正解。だって書いてあるんだから本当に。それでアウトですから皆さん。もちろん助かるんですけどね、でも助かり方が、損害を受けて火の中をくぐるようにして助かるっていい言い方じゃなくて、絶対ね、そこを通った人はもう二度とこんなことを出会いたくないって思うような取り方だと思いますよね。ですから皆さんね、なるべく主の時間の方々は損害を受けますが、火の中をくぐるようにして助からないように。助かるのは助かるんですね。どっちにしたってね、助かるんですが、まあ、助かり方の問題と。でこれはここで行われるわけですね。でこれは裁きの時は近いので気をつけておいてください。再臨まではね、下手すりゃ十何年ですよね。でこっちの最後の審判は千年後ですから、まだまだですね。ところがね、もう一つもう一つの方々が裁かれるんですね。これは千年王国で救われた人たちです、ね、千年王国で救われた人たち、 つまりクリスチャンですね。ですからクリスチャンは再臨までの方々は再臨の時に裁かれているんですね。千年王国で救われた人たちはこの時一緒に救われ裁かれます。そしてその裁きの時に命の書が 見られるということをね、20章の十何節に書いてありますね。これは救われた人の名前が書いてある書ですね。で彼らは名前が書いてあるので地獄に行きません、こっち行くんですね。そしてですね、この最後の審判の直後ぐらいに新天新地となるのです。ですからですね、その時地上が変わります。いいですか。それまでこのまま、おそらく富士山はあるでしょう、噴火して、ね、形は変えるかもしれませんけど、これはアルプスもあるでしょうし、エベレストもあるでしょう、ね、千年王国はここです。しかしここの時に変わるんですね。この最後の時で新天新地になっちゃう。で、新天新地で、書かれてる内容っていうのは多くのことは書かれてないので分かりませんが、一つだけ分かることがあるんです。海がない。ですから海がなくなるのは千年王国でなくなるんじゃなくてこっちですね。海がなくなるから、海は地球の3分の2を占めてますから、今の地上が3倍となる、こういうことになりますね。でこれはもう一挙に変わるっていうことを言ってますから、まあ、どう変わるか分からないですね。だから全く変わると、ね、こういうような形になります。ですから、ここで一挙に天と地は変わるということになりますね。それが起こってくるんですね。そしてですね、先ほど読んだところに戻りますが、黙示録のですね、21章ですね、2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の御元を出て天から下ってくるのを見たと。で新天新地と新しいエルサレムは一緒ではありません。でこの時新しいエルサレムが天から下ってくる、ね、花嫁という表現はですね、教会の表現なんですね。そして、神殿的に書かれていますから、神の御臨在する場所、神の住まわれる場所、特別な神の都、ね、こういうふうに思っておいてください。ですから新天新地に変わることと新しいエルサレムが下ってくることは違うことです。ですね。ですからこれは全く違う。ですから新天新地に変わって、そしてですね、新しいエルサレムが下ってくる、これを一緒だと思っている人がいるんですが、これ違います。はっきり書いてありますね。そしてですね、この新しいエルサレムはですね、立方体と書いてあります。これが下ってくる、ね、そして、縦横高さすべて一緒で2220キロメートル、今の尺度で言えばね、こういうことになります、ね、それが天から下ってくると、こういうふうに感じるんですね。そうするとね、多くの人はそれは信じられないんですよね。2220キロっていう と、どこですかね、東京から長崎まで1000ぐらいですかね。自動車で行った人はありますかね。どのぐらいですかね。1000ちょっとぐらいでしょ。だから、長崎から湧かないぐらいですかね、まあ、北海道でしょ。その距離ですよね。それが大体2220キロ、それを四方にして高さにした、ね、そうなりますとですね、ある方々はこれは象徴的な表現と、まあ、こんなことありえないと、ね、こう考えるんですね。でもですね、聖書の場合はですね、その通りに受け取ると辻褄が合ってくるんですよね。でね、象徴的表現っていうね、私も考えてましたが、発想がね乏しいと。具体的にね、スターウォーズのデイス・ベータって知ってますか。知らない。 知らない、欲しい欲しい、スターウォーズ の、 あの敵軍の本拠地、ね、本拠地、ね、スターウォーズを見た人はいます？あ、いないですかね。あ、いますよね。そうそうそう、ね、スターウォーズなんて見ちゃダメですよ。というふうに言われて育ってきたのですね。でもですね、あの、ね、一般の発想の方がね、ちゃんとしてるんですよ。あれ、あのね、あの宇宙船がね、あの中通ってね、あのスピードをやってやり合ったり戦争したりしてるでしょ。あれね、すっごいでかいの、ね、あれはね、四角じゃないんだけど丸いの。でこれは四角なの。そうしますとね、皆さんね、あの結構もうね、 SF 映画にね、似たようなこと出てくるんですね、具体的にね。それから上からね、なんか大きな宇宙船が来て、ね、止まろうとしたりなんかするの出てくるじゃないですか。あんまり見てないんですか、そういうの。あの、SF 映画ってあれ、あの聖書的なんですよ、ね、例えば瞬間移動とか、んなバカバカしいことが起こるかなんて言うと明らかにそうだと思われることが出てくるし、そしてこれをそのまま受け取ればね、要するに SF 映画に出てきてるんだよ ね、 ね、丸と四角の違いはあるにしろ、そんなもんでしょですね。で具体的にですね、それはですね、そんなでっかいものはできるわけないというふうに思うのはこちらの愚かさであって、もうそれは想像の世界で次々と作られてきてるわけですね。で、私はですね、これはね、そのまま降りてくるとこういうふうに考えています。ですから新天新地ね、地球が新しい天と新しい地に変わるんですけど、そこに天から降りてくる、まあ、イスラエルのところでしょう ね、新しいエルサレムだから、ね、新しいエルサレムの横に古いエルサレムがあったらちょっとまずいと思いますよね。あのそうしますと、今のイスラエルを覆っちゃうでしょ。覆って甘いが出るぐらいのね、そういうような感じになると思うんですね。ですから、言ってみれば、まあ、地球はここでエルサレムが一番上だとすると、この辺にこうできるということですね。こうできると、ね、いうことですね。ですから私は全くそのまま降りてくると、こういうふうに感じます。で、新しいエルサレムって言ってるのは、あの花嫁だからね、神の特別な愛と臨在のある場所、また神殿的な要素を持ったところ、こういうところですね。ですからそれが現れてくると。そしてですね、ここに65メートルかな、ちょっと皆さんの聖書は城壁ができるのです。まあ、2220キロメートルから考えると65メートルなんてちっちゃなものですね。ちっちゃなものですけども、その城壁ができるということですね。ですからここに城壁ができるんですね。まあ、あの眠たい方も多いでしょうけど、4回寝ないとわからないんですけどですね。城壁ができるんですね。そしてですね、城壁は何て書いてありますかね、144ペーキス65メートルですね、約65メートルの高さだから、まあこれから言うと全然あの低いわけですね。まあ、ただ人間が入るにあたってはちょうどいい。で3つ東西南北に門ができます。でこれは完全に東西南北だと思われます、ね、ですから東西南北にこう向いてるんですね、東西南北で。門の距離は2220キロだから、かなり距離感はありますよね。700キロは何かごとに一つということですね。そしてこの門に関しては12部族の名前が書いてある、こう書いてあります、ね、多分あの、幕屋を中心に、イスラエルが出エジプトした時、動く時のその体制じゃないかと思いますね。そうすると、一番頭はルベンかな、東西南北に分かれたでしょ、ね、あの体制だと思いますね。ですから門は おそらく特定できると思います。東はこの門、ね、あの通りだと思うんですね。そしてですね、ここにあの天使がいると、一 人一人ね。天使ってのはめったに会わないんですね。会ってもね、よく分かんなかったりするわけですね。この中に天使がいるかもしれませんけど何々教会の天使っていうから実はどっかにいたりなんかしてですねいるかもしれない。よく分かんないですよね。実は小須田牧師は天使だったとかなんか、なんか よくわけが分かんないですよね。でもこの時はまあ、一つのものに一人いるって言うんだから、もうこれはもうね、こんにちはが、ガブリエルさんとかねこんにちはミカちゃんとかねまあそういうふうにいけるとね、そういうような段階です。そしてですね、土台石が12、これは新しいエルサレムの土台石じゃなくて城壁の土台石が12で、これ12人の名前が書いてあるということで、こっち3人3人3人3人の名前が書いてあるんですね。そしてその土台石は宝石であるって書いてありますから、これは本当の宝石でしょうですね。そして門は一つの真珠でできているって言ってるから、これ本当の真珠でしょうというふうに思います、ね、具体的にですね。そしてですね、まあ、神なんです、神様はそんなものを作るのは朝飯前ですからね、ですね。それから、ここの、聖なるエルサレムの壁は、透き通った金って書いてあるから、金っていうのは透き通ってないんですよね。透き通ってないんですね。ですから、今の金よりも優れた、ね、もっと美しくて、もっと材質のいい、ね、素晴らしい、そういうようなものがここに建てられて、ね、置いていく、こういうことになります。そしてですね、ここに電灯はない。ここは蛍光灯がありますよね。蛍光灯がありますね。でないって言ってるわけですよね。で何が光かというと、キリストが光、神が光だから神の光ですよね。よく絵に五光が差してる、ね、こういう絵がありますよね。あれ光ですよね。まああれは本当のことでしょう、ね、アースタ類の光がもっと明確な形で電灯の代わりに輝くほど明確な形で、この神の国を照らしているということになります。そしてですね、神殿はないんですが、神殿よりももっとリアルなもの、神の座がここにあるんですね。キリストの座と神の座ですね。だからこれは実はですね、教会である神殿の完成したものですね。そしてですね、正面のところに大通りがあって、大通りだって2220キロですから、ね、その前の真ん中の方で、そこに、命の水の川が流れてるって、これ流れてるんですね。そしてですね、そこに命の木が生えてる。これは面白いですね。知恵の木も混じってるとは書いてないんです知恵の木は生えてるとは書いてない。だからこの川の両側にあるのは命の木なんですね。おそらく知恵の木はないんでしょう、ね、もしかして博物館かなんかあってでこれはアダムとエヴァが食べた知恵の木ですよってね、そういうのあるかもしれませんけど、しかし、命の木があって、そして、この木の葉は人々を癒す、ね、でこれを言ってるわけですね。そしてですね、見てるとですね、一つ分かることがあるんですね。それは何かというと、ここに住んでる人と外に住んでる人がいると、ね、諸侯の王は、ね、毎年やってくるって書いてあるんですね。ね、で24時間閉じることはないと、門はね、コンビみたいなんですねそれは何かというと行き来があるということであり、外に住んでる人と、まあ、外に住んでたって外は新天新地ですよね。中に住んでる人たちがいる、ね、人間的に言えば2220キロも上があるんだから、ね、これはマンション作ったら大変な数になりますよねでも明らかにこれは中に住んでる人と、外に住んでる人がいる、これが書かれてるわけですね。そしてですね、問題は何かって言いますと、これで黙示録は終わるんですね。新天新地で。でも、 その後は永遠なんですよね。そうしますとね、黙示録の終わるっていうことはですね、1日で言えば、まあ、1秒ったってこれは大きすぎるわけですね。だってその後永遠なんだから、まあ、ゼロみたいなものなんですが、まあ、ちょっと例えの形でね、1秒みたいなものなんですね。ここまで、そこからですね、23時間59分59秒が始まるんですですね。そしてですね、この後は書いてないんですが、この後は本物なんです。この永遠に至る働きの、その中にこう入っていきますね。そして我々は永遠に至るあの主の技と恵みに預かっていくということになります。ですから、あの神の働きっていうのはですね、偉大なものでありますね。ね、そしてどうぞ皆さん、死ぬ時もう終わりだなんて言わないでください。死ぬ時もう始めたと。いや、だってそうなんですから。もうダメだじゃなくて、あ、これから行ったぞみたいなね、あ、これか道のりは長いぞと。ね、これは実際本当にそういうことですからね。それが始まると。で、天国で最後でも全くないのですね。天国もごく一時的にいるところであって、そしてですね、これは永続するわけではないのですね、具体的にね。で、こちらに入って我々は永遠の世界に、入っていくということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、あなたの御名を感謝します。イエス様の名前によっております。アメン。
どうもありがとうございました。ご質問は置いておきますから、ぜひメモって教えれるようになってくださいね。これから、はい、本当に感謝をします。これから、10分間休んで、あの時計で7時になったらカリスマ聖歌を始めますので、よろしくお願いいたします。もう一度語ってくださったパウロを送ってくださった神様に感謝をしたいと思います。それではしばらく休憩をしたいと思います。感謝します。